人塾長です。今日は金融教育についてお話ししていこうと思います。そうね、まあ現在の金融教育って呼ばれているものは、まあ結構高校とかでは投資教育なんていう言い方をされていることも多いかなと思います。これなんでかっていうと、まあ、ほとんどの場合ですけど、なんか銀行から人が来て、でまあ投資信託とか株式とか、まあ、そういうことについて話していくみたいな、まあ、自分の商品を何だろうな、高校生相手にプレゼンしてるみたいなね、側面がすごく強くって、でこれをね、なんかお金の教育と言っていいのかなみたいな流れはまあまあ大きいと思うんですよ。だって本来であれば、まあ、お金の教育っていうのはその株式とか投資信託とかそういう投資に限ったことではなくって、まあ消費のことであったりとか、あとはこう自分で会社を作ったりとか、あとはその、まあ、雇われて働く以外の働き方も含めた働き方ですよね。そういうことも含めてお金の教育なのかなと思うんです。特に私はこの使い方の部分が結構大事なんじゃないかなと思ってます。貯め方、守り方よりも。変えていかなきゃいけない意識っていうのがいくつかあって、まず、一番はやっぱ使い方ですね。こう、お金を貯めるんじゃなくて、使うことで豊かになる。この発想ってすごく大事で、例えば、まあ、お金を使ったら、まあ、その分だけ何か物が、対価が手に入るわけですよね。で、結局、まあ、その対価があんまり役に立たないものであったり、あんまり価値がこう長続きしないものであるから、こう浪費になってしまって、なんかお金を使った結果、無駄になっちゃうみたいな。で、これが、まあ、株式とか投資信託とかだった場合は、そのお金を投資した先が、まあ、そうだな、まあ上昇したりとかして増えたりとか、まあ時には減ったりとかっていうのがあって、まあお金がこう意味を生むみたいなところを推してるんだと思うんですけど、でもそれは投資に限った話じゃないはずなんですよ。例えば地元の商店街で何かを買うっていうのは間違いなく自分のためになるはず。なんでかっていうと、その地元の商店街で消費されたお金、でそこから生まれる税金っていうのは、まずその住んでる市町村の税金になりますよね。まあ国税もありますけど、でさらに、まあ、その得たお金でまた別の消費が生まれるわけですよ。ってことは、巡り巡ってあなたの手元に使ったお金が戻ってくる可能性も結構ありますよね。なんならその買ったものは手元に残ってた上でですよ。で、そう考えると投資よりもこう地元でお金を使うっていうのは、まあ、自分の資産が結果的には増える消費になり得るかなと思うんです。だから私なんかは事業始めるときに、こうなるべく地元にお金を落としたいっていう観点から、仕事を依頼する先を決めてたりします。例えば税理士さん、税理士さんはもちろんそのオンライン対応ができるとか、そういう最低限のことはクリアしてくれた上で、地元の税理士さんをなんとか探したいなってずっと思ってましたね。でこれはやっぱりこの先ずっとお金を支払い続ける先です。それこそ、毎月ね、数万円単位で、でそのお金がこう地元の税理士さんに落ちるのと、でオンライン上のどこかの町の税理士さんに落ちるのとでは全然違うわけですよ。さっき話した理論だと、地元で使ったお金はやっぱり自分のところに返ってくる可能性が非常に高くなるわけです。これって金融教育じゃありません？お金の教育じゃありませんかね。ね。で、まあここにもね含まれてましたけど、やっぱ貯金神話っていうものは崩さなきゃいけない。で今ね、こうお金を大事に大事に貯めてたとして、その円の価値が果たして何十年後そのままである可能性っていうのは、まあまあ あんまり高くないんじゃないかなって、うん、じゃあ下がる可能性もあるし、上がる可能性ももちろんあるんですけど、上がった場合は確かに貯金してた場合が得ですよね、うん、でも下がった場合は使った方が絶対得なわけですよ、うん、円安が進めば進むほど、うん、だって例えば、まあ、現時点で1000万円のものを、まあ、借金で買ったとしましょう、まあ、1000万円ねマイナスになりますよね。でもその1000万円で買ったものの価値っていうものは、時が経つにつれて、まあ、不動産であればですよ、不動産であれば、まあ、もちろん経年で変化していったりとか土地の値段が下がったりということありますが、それでも円の価値がこう下がっていった場合、表面上の評価額はどんどん上がっていくわけですね。で、そうすると買ったけど資産が増えていくみたいな状態になるわけです。で、これが現金で持ってた場合はただ単に円の価値が下がっていくだけですよね、うん、で、ちなみにこれはあのワンルームマンション投資の人とかがよく話すあのワンルームマンションを買わせる手口のうちの一つでもあるので、で覚えておいた方がいいです、うん、で、まあワンルームマンションでこれを言われるとなんで良くないのかみたいなのはまた別の機会に話していきましょうか、うん、ね、そういう視点も持てるわけです、ね、お金を別のものに変えていくことでこれから先のこう円安だったりとか円高に対する対策を立てていくみたいな、うん、ね、で、まあ、そういうのも含めてやっぱ金融教育なんで、うん、その投資だけを取り扱うっていうのはやっぱりちょっと違うんじゃないかな、うん、で最後その3つ目ですね、投資に関することなんですけれども、これはなんか株式を買うとか投資信託を買うとかそういうことばっかりが投資って言われがちですが、うん、あと不動産ですね。でも私は今ね、一番の投資はやっぱり会社を作ることなんじゃないかなと思っています。うん、でなんでかっていうと、やっぱりその会社を、まあ、株式で作るとその株を保有している状態になるわけですね、 100%、うん、自分が。で、まあ、その会社っていうのは、うん、まあ、自分がどんどんどんどんね、きちんと営業して、こう、成績を上げて、で、成長させていけば、それだけでどんどん資産になっていくわけですよ。で、しかも、その最初にかけたお金とか、労力とかっていうのが、こう、そうだな、なんか二乗のグラフみたいになっていくっていうふうに思ってくれるとわかりやすいかなと思います。うん。なんで、こう、かけた時間とか労力に対してこうめちゃくちゃ資産が増えていくことがあるわけですね、会社を作るって。もちろん逆噴射することもありますよ、下手打てば。もちろんですよそれは、うん、で、あのここのいいところはやっぱりその株主であるっていうことは、その株は、相続ができるです、子供であったりとか、まあ、奥さんに。で、そうなってくると、保険っていう見方もできるわけですね、うん、で、なおかつこう自分がリタイアしたとしても、あのちゃん と、社長を立てて会社っていう組織を維持できる状態にしておけば、まあ、それは、自分が働かなくても働いてくれる本当に法人ですよね、まさに、うん、別の自分ではない自分みたいなものになってくれるわけですよ。で、そうなれば、まあ、そこで、まあ、お金をね、しっかり稼いでもらいつつ自分は別のことをしたりとかっていうのができるわけです、うん、で、これは勤め人である状態ではできないわけですよ、どうしても。もちろんこう副業みたいな感覚で会社を作ることはできます、できますが、うん、やっぱり片手間でやるっていう言い方はどうかと思いますが、うん、でもそこに本腰を入れずに大きな利益を取ろうなんていうのはちょっと甘いんじゃないかなと思います。一度ね、そっちにこう思いっきり両足突っ込んでみて抜け出せる程度に、うん、やってみるのは非常に私は金融教育になるんじゃないかと、うん、だからこの会社を作るみたいな、個人事業をするみたいなのもこう金融教育で教えるべきなんじゃないかなと思います。ここまでやって初めてお金の教育じゃないでしょうかね。皆さんはどう思いますか、ご意見あればコメントください、今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。